最後に、この記事を読んで、勘違いされてはいけないと思い書かせていただきます。私は、大手メーカー製のビールをけなして、クラフトビールを持ち上げているのではありません。私は、今でも、アサヒ、キリン、サッポロ、サントリーの各大手メーカーが出しているビールは大好きです。そして安価で美味しく、高品質のビールを提供してくれる、これらのメーカーさんには、とても感謝しております。実際に、その感謝の気持ちを持って、当サイトでは、五大守護神としてキャラクター化しております。メーカー数は4つですが、メーカー製のビールの中では、一番好きな、エビスを加えて、5人にしています。ぜひ、そちらの記事もご覧ください。しかし、ビール文化は、広く奥深いために、これらのメーカーだけでは、多種多様なビールのすべてをカバーできません。そこで、その隙間を埋めていくのがクラフトビールだと思います。ところが、以前は、販売環境が劣悪だったために、クラフトビールを楽しむには、醸造所の地元に行かなければ手に入らない状況でした。しかし、最近のインターネットの普及により、Amazon や楽天のみならず、クラフトビールを作る醸造所のホームページで直接購入できるようになってきました。自宅にいながら、全国各地のクラフトビールを楽しむことができるのですから、ビール好きにとっては、まさに、夢の時代がやってきた感じです。仮に、今後、クラフトビール業界が発展して隆盛を誇っても、現在の大手メーカーがそれによって傾くことはないと思います。それは、ビール文化自体が広く奥深いからです。そして、また、人々の味覚も単一ではなく違うので、苦味が、苦手な人もいれば、苦味がなければビールじゃないという人もいます。これらの人々を満足させるために、大手メーカーやクラフトビールの醸造所が、いろいろな味の美味しいビールを作れば、それは、ビール人口の増加につながるとともに、大手メーカーによる海外販売へのさらなる強化にもつながる可能性があります。今後は、大手メーカーとクラフトビールの醸造所とが競争をしながらの共存共栄の時代となり、それが、これまでラガービール一辺倒であった日本のビール文化を、幅広く奥深い本当のビール文化へと変革していく原動力になると確信しています。令和2年、2020年12月、パタカラ。